では後半のトークということで、後半のトーク今日アメリカのメディアは今という大きなタイトルで3回目になりましたが、ちょっと大風呂敷を広げすぎておりますが、でも大事な問題だと思うんで、前回までのお話はシンクレア問題っていうものがあって、なんかシンクレアっていう大きな放送局をこう傘下に収めている会社が、一斉にニュース、地方のニュースで同じこう文言でこう割とトランプ側の放送したっていうので、こういろいろ問題になって、そこで日本で報道された時は、そのアメリカは1987年にフェアネスドクトリンっていうのを撤廃して、こう公平の、公平を守るっていうより表現の自由をちょっと、大事にしようとか、そういう問題があるから、割とテレビ局によっていろんなこう偏った、報道も可能なんじゃないかっていう話がある一方、いやいや、トランプ政権下でオバマのメディア政策が随分変わったんじゃないか。これがこう先生、先週の話なんですが、オバマメディア政策っていうのは、こういろんなこうメディア系の会社のがいろいろ独占する、そういうことを寡占の防止をするということと、それとネットワークの中立性、これを維持しようと。で、もう一つは公共放送の充実っていう、これをこう掲げていた。ところがトランプ政権下で、こういうこう特定の大きな会社がメディアを所有すること、そういうことの規制を大幅に緩和した。例えば FCC がクロスオーナーシップを撤廃した。そういったことによって、こうシンクレアという大手企業が地方のテレビ局を買収することが可能になって、なったんじゃないか。で、このネットワークの中立性っていうのは、先週、龍太さんも説明してください。これはどういうふうに説明したらいいですか、龍太さん。
そうですね。
中立性の廃止っていうのは結構難しい。
そうですね。まあ、いろいろ行ったり来たりがあるのも説明しにくいっていうのもあるんですけど、ネットワークの中立性、インターネットを作っている、まあ、ネットワークの話なんですが、その中を流れるデータっていうのは、まあ、必ず誰がどんだけお金を払って使っていても、正しい正当な使用料金を払ってるなら、同じ速さでそのデータは動かなきゃいけないっていうのが中立性の原則で、これは電話には当てはまるので、巨大企業がすごいお金を出して公共の電話回線を独占するみたいなことはできないんですけど、で、まあね、インターネットの方もなんていうか、まあ、不分立というか前提としてそうなってた部分はあったんですが、オバマ政権下で、まあ、それを明文化して守ろうっていう方向に行ったですが、まあ、現政権になって、それはビジネスに対して、新しいビジネスの、まあ、それはビジネスに対して良くないから明文化して守ることはやめようっていう方向にまた変わったっていうことですね。
でこれはまだね、議会が承認してないんで、どうするか、どうなるか分かんないんですが、いずれにしろこう自由競争というのがこう激しくなって、だけど特定のところがこう独占してしまう可能性がすごく大きくなってしまうんじゃないか。でこのもう一つ、オバマさんの時の公共放送の充実、
はい、
これは今どんな風に変わりつつあるんでしょう。公共放送ってアメリカではどんなものを言うんですか。
そうですね、まず、まあ、アメリカにはいわゆる NHK とか BBC みたいなものはない、元からはあったわけではないですね、まあ、それは国営放送っていうものですが、なんですが、まあ後になってからそういうものが一応あった方がいいんじゃないかっていうことで、一応非営利でまあ、活動するNPR ナショナルパブリックラディオとか、テレビだと PBS パブリックブロードキャスティングスタディオっていうのができて、まあ全国の NPR 系列局、 PBS 系列局で流す番組を作ったり、しています。で、NPR は結構ニュース報道もありますが、PBS はドキュメンタリーとか子ども向けの教育番組とか、そういうのが多いですね。で、まあ非営利なので、一応政府からのお金と、あとは民 館からの寄付、一般視聴者とあと企業からの寄付とかで成り立っているものなんですが、まあ、あの政策としてはここの政府からのこれに対する補助金を多くするか少なくするかみたいなところですね。
でこれがオバマ政権の時は充実させようとしていた、
うん、
ところがトランプの時はどうなんですか。
あまりあの
これには手をつけている
、ただあの政権が始まった頃にはやっぱり、うん、あのジャーナリズムの危機、 NPR の危機みたいなことで結構言われていました、うん、まあジャーナリズム自体に対する攻撃をする人でもあったし、
うんうんうん、
あとまあ特にその公共放送局である NPR っていうのは攻撃の対象になりやすかったっていうことです ね、
うん、そうですね。だからメディアが今すごく揺らいでいるあの現政権下で、っていうこともあるし、でもアメリカのメディアを考える上でもう一つすごく大事だなって思う問題はパブリックアクセス、アクセス権の問題っていうのは日本とはちょっと違う仕組みになってるんじゃないかなと思うんですが、パブリックアクセスっていうのは、1970年代にこう社会運動の中でこう市民にこうメディアを使う権利を与えたというものですが、これはどんなものですか、パブリックアクセスとアクセス権っていう、
パブリックアクセス、例えばパブリックアクセスチャンネルとかパブリックアクセステレビ、うん、テレビジョン TV って言った場合には、これはあのケーブルテレビ、主にケーブルテレビですねを使って、うん、その地域の住民があの自由なというか、まあ、地域に重要な情報の発信をすることができる。でこれは多分あのケーブルテレビの発展っていうのが、ケーブルテレビの普及っていうのはとてもアメリカ的な発展というか、うん、日本とはだいぶ違うところで、うん、まあ70年代80年代ぐらいからどんどん充実していったんだと思うんですけれども、あのケーブルテレビの、まあ、ケーブルテレビってあの地上波に比べて非常に多くのチャンネルを持てるので、うん、それでその映画専門チャンネルとかスポーツ専門チャンネルとかそういうチャンネル数はものすごく増えたんですけれども、その一部としてその市民が情報発信、情報収集に使える、しかも地域に、うん、あの根ざしたものっていうことで設定されたもの、
うん、そのケーブルテレビがある行政区の中でこう展開しようと思ったら行政と提携を結んで、その時の税金の一部をそのパブリックチャンネルにこう使うことができるっていう、 5% だったかな、なんか使うことができるっていう、そういうこうあの決まりがあって、で地方行政によってそのパブリックチャンネルをに使うかどうかっていうのはあのこう決定が違うんだと思うんですが、例えばアーバナー市の場合だったらそのパブリックチャンネルっていうのを用意をしていて、だから地方行政とケーブルテレビっていうのがこうつながっていて、でそれで、市民というか住民はそのパブリックチャンネル、一つパブリックチャンネルっていうのがあって、で、そのパブリックチャンネルを無料で使うことができる。で使うっていうのはあの日本で使うというとそのケーブルテレビを聞くっていう方に、見るっていう方に思っちゃうけれど、ここで使うっていうのは自分が番組を作ることができるっていうことなんですよね。それがすごい私はびっくりして、で、あの、まあ、例えばあのトムさんがやっている CU イミグレーションフォーラム、移民問題について30分番組とか、多分宗教とかもよくって、いろんなその人がやりたい、あるいはそのグループがやりたいものを申請して許可が出ればできると。で、普通そのテクニカルなことできないですよね。私がもしパブリックチャンネルの番組を持ちたいと思っても、だからスタッフがちゃんといて、そのスタッフもボランティアだったり雇われていたり、有給の場合もあるかもしれませんが、ボランティアのスタッフがいて、その映像をこう映すとか、それを流すとか、そういうことを助けてくれるっていう、そういうのがあって、 で日本と違うのはそういった発信することができる、あるいはメディアにアクセスする、発信するためにアクセスすることができるっていう、それを権利だと考えている、アクセス権、権利だと考えて、それを勝ち取るために運動したっていう、その歴史みたいなのは日本と随分違うような気がするんですけど、でそれはアメリカに行って私は驚いたことの一つで、なんでこんな普通の人が番組やってるのって、で決して上手な番組と限らなかったり、でもそこで前回の話とつながることなんですが、でここでフィアネスドクトリンっていうのが、その公平性っていう中立性みたいなものを、まあ、というよりも表現の自由ってなった時に、でもこういうパブリックチャンネルといったものっていうものは大きなメディアのようにたくさんの情報があって、それを中立にするとか、こういう意見とこういう意見がありますよと違う意見がありますよといった報道はすごく難しいと思うんですね。で割とこう個人的な意見だったり、割とこうね、すごいこう政治的な意見だったり、いろんな意見が出ると思うんですが、逆にそういう自由に発言できるっていうこともそのフェアネスドクトリンをがそんな強くないからできるのかなと思ったりもするんですが、いかがでしょうか。
そうですね、あとまあフェアネスドクトリン自体がそのなんでその表現の自由を制限してまで存在できてたかっていうと、うん、やっぱり電波っていうのは限られたものだからっていうか、うん、のが非常に強いサポートだったわけなんですけど、うん、ケーブルテレビができたことによってチャンネル数は非常に増やすことができて、
うん、
まあ、ケーブルテレビのチャンネルってまだ使われきれてないぐらいにまだある、流せるので、
うん、
その前提の一つが放送っていうものは限られたものだからっていう前提がちょっと、うん、守りなんていうのかサポートしにくくなったっていうのもまあちょっと
あるでしょうね、
思いますね。まあなんですけど、それがまあ片方ではある程度その党派性のある思想的に偏っているとされるニュース番組とかを作る要因にもなったけれども、そのある意味ではその市民が自分の考えていることをそういう大手メディアの味方に必ずしも迎合しない味方みたいなのを発信できるようにもなったっていうことです。
なんか一方で危険というか、例えばヘイトスピーチみたいなのも可能であるし、現政権とその時の権威と違うことを言うことも可能であるし、まあ、全然関係ない話もすることも可能であるし、なんかいろんな危険性もはらんでいるけど多様性をキープしているっていう、そういうものはその一人一人の発言する多様性みたいなものをこう一応尊重しているっていうところはあるんじゃないかな。
そうですね、そうですね。あとまあヘイトスピーチっていうのが出たので一応あれなんですけど、ヘイトスピーチ自体その他人に危害を加えることを明らかに意図しているものっていうのは、うん、法律上も表現の自由としては認められないです、うん、他人に対する脅迫で、それは犯罪行為なので、うん、なのでまあそのあたりを表現の自由と混ぜてしまうことはできないですし、まあ一応パブリックアクセスチャンネルみたいなのはそのチャンネルによる審査なりのが多少入るものなので、まあ本当にどれくらい自由か何でもありかっていうのは微妙なところでもあるんですけれども、
そうですね、WRFU の放送もコミュニティラジオなんですが、最初に、こういろいろこう研修じゃないですか受けて、どういうことを言ったらいけないかっていう、あんまりこう商業的なことを言っていけないし、昼間の放送であまりこうなんか子供が聞いたら、いけないようなことは言っていけないし、何時から何時までは、ダメだとか、そういった差別すること、うん、そういったことは絶対ダメだしみたいな研修も受けます。だからどこまででも実際それがチェックされているかはまた別なんだけれども、 一応さっきおっしゃったように他人を傷つけることは言ってはいけない。だけどその日本よりはこういろんな意見を発信する、うん、そういうチャンスが用意をされていて、使いたい人は使える。だからこの遥かな章のような日本語番組、アメリカで日本語番組を流すっていうのは視聴率でいくと超低いというか、聞ける人が少ないと思うんですが、そういう番組を作ることも可能だし、でも誰か話したい人がいる、一人でも聞くことが可能だっていう時にそういうチャンスがあるっていうのは、そういうアクセス権とかがあるからじゃないかなと思うんで、なかなかメディア、同じメディアっていうけれど、その国によって、こう背景が違うなって、こうトランプ政権からで思うようになったんですが、
うん
うん、
そうですね。あとまあ、なんていうか、アメリカの市民活動家の方が多分インフラストラクチャーがあるなら、そのラジオとか、まあ、コミュニティラジオとかもそうですし、パブリックアクセスチャンネルもそうなんですけど、うん、ある程度公共のインフラストラクチャーとして引かれたものがあるなら、うん、自分たちも使えてしかるべきであるっていう、うん、これは企業だけのものじゃないんだっていう、うん、考え方。
それね、結構IMC の人たちもインディペンダントメディアセンターなんですが、そのインディペンダントにいろんなものを使っていこうという、でそのスキルをみんなが持ってるわけじゃないから、いろいろ教え合ったり学び合ったりして共有していこう、その運動っていうのはもう各地であって、いろんな政権家が中でこう生き抜いているみたいなところが、草の根で活動が続いているっていうところがあるんじゃないかなと思います。もちろん日本でもそういった、活動はあると思うんですが、それをこうなんか私はこうアメリカと日本とあるいはイギリスと行き来しながら、あ、それぞれの場所によって違うんだなっていう。でも今全体が日本でも動いてるし、日本でも放送法についてこういういろいろこれからどうしようっていう議論があるし、アメリカでも動いているし、でも動いているのを知らずに、テレビとかずっと見てたりするので、知らずにいろんな背景が動いていって、気がつけばっていうことがあるかと思うんで、そういうこともいろいろこう意識をしたり、遥かな仕事でも時々こんな風に真面目に話をしたりとか、ということがあってもいいかなと思います。ありがとうございます。3回にわたって我々は大風呂敷を広げてなんか話してきましたけども、やっぱり草の根のメディアっていうのがアメリカで生きているんじゃないかなと思います。最後の曲、ニューヨークで活躍していた日本人が含まれているバンドがあるんですが、それをまた見つけてくれて、これは前からトムさんは知ってて好きみたいなんですが、今回はそのチモバットじゃなくて、そのチモバットの、グループにいたミホー・ハットリさんっていう人が入っている、スモーキー&ミホーの、サマーレインっていう曲をかけたいと思います。なんか暑い日が続いてますけど、なんかアメリカのあるいはイリノイのちょっとカラッとした、ところでビールを飲みながらいいんじゃないかなっていう雰囲気の曲です。トムさん、ミュージック3プリーズゴー。 ですから、りょうたさんはアメリカで地ビールを飲む、どんな地ビールが好きですか？めっちゃ真剣に考えてる。
難しいですね。なんかいろんな、まあ、最近は地ビールアメリカでブームですごいいろんな
味があ
るんで、はい、選ぶのも難しいんですけど、
まず選ぶのも難しい。
でもなんか蒸し暑くなってきてちょっと日本の夏っぽくなると日本ので売ってるラガービールみたいなすっきりしたのが、
よく冷えたんですね、
アメリカはイギリスほどは常温へのこだわりはないです、結構冷えてるものは冷えて、
ということで、私は今お酒を飲めないんですが、でも良い週末をお送りください。日本では運動会、お父さんお母さん出られる方はどうぞどうぞ、くれぐれも準備運動してから、引っ越しの方も準備運動してから腰など痛めないでください。来週また同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。 WRFE is an open forum for the Champagne community. Views expressed as those of speakers and do not represent WRFU Abner Champagne Independent Media Center or Abner Socialist Point. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Abner. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.